4. 一般質問。議員13人が町政を問う。7ページから14ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切なことについて、町、議会議員が町に対して質問を行うことです。各ページに掲載している二次元コードから、一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。福岡雅也議員。学校安全の推進と保護者の負担軽減について問う。質問。通学路危険箇所を LINE 等を使って写真や位置情報を通報・共有できるシステムを検討すべきではないか。答え。通学路の安全対策については、学校、家庭、地域、行政が連携して取り組む大変重要な課題であると認識しています。今後も児童・生徒が安全に登下校できるよう、デジタル技術を活用した通報・共有の仕組みを含め調査・研究していきます。質問。GPS に比べコストも低い BLE タグなどの見守りシステムを安全対策として導入する考えは、 BLE タグとは Bluetooth の省電力規格を利用して信号や位置情報を発信する小型の機器のこと。答え。 BLE タグなどについては先行自治体の活用状況も含めてすでに調査研究しており、保護者の不安等に対応する必要性についても理解しています。引き続き、町部局とも連携して、調査研究に努めます。質問。教材における使用頻度が限られる備品を、学校共用備品とし、保護者負担の軽減を検討する考えは？答え。現在でも、学校備品として共用して使用しているものは数多くあり、教職員が整備、補修、管理しています。今後も、保護者負担が大きくならないよう、公費負担とのバランスを取りながら進めていきます。質問。負担軽減の一環として、卒業生から制服以外の学校備品も寄付やリユースをシステム化していく考えは？答え。学校において制服や体操服等、卒業生が使用していたものをリユースすることについては、各家庭や地域内の連携においてすでに行われており、PTA 等が仲介している例もあります。引き続き、仕組みができているものはそのまま活かしつつ、再利用できるものはできるだけ利用しやすいよう、行政として可能なことを進めていきます。前原光織議員。地域公共交通の現状と未来について問う。質問。地域公共交通の現状と課題について問う。答え。町では高齢化の進行に伴い、移動手段が限られる交通弱者が増加し、地域における公共交通の重要度は年々高まっていると捉えています。一方、現状は自家用車への依存率が高く、今後さらなる高齢化が進む中で、利便性の高い公共交通の確保、維持、及び持続可能な公共交通体系の構築が喫緊の課題です。また、地域公共交通計画に記載している地域公共交通の総合検討課題として挙げられている6つの項目は、当該計画における基本方針や基本目標、個別の施策を設定するにあたり、現状、特性等を分析して集約したもので、各項目間に優先度はありません。質問。今後の新たな地域公共交通のあり方について問う。答え。令和6年3月に地域公共交通計画を策定し、取り組むべき施策について、地域をつなぐ、都市をつなぐ、未来につなぐという大きな3つの基本方針を定めています。 これらの方針に基づき、交通事業者や関係機関と連携を図り、町民の皆様とともに利用者の利便性の向上、運行の安定化、持続可能性の確保などの諸課題について着実に取り組みます。また、提案いただいたジッパーについては、定時性や経済性で利点がある新しい交通システムとして認識しています。ジッパーとは、自走式ロープウェイのこと。既存交通に加え、このような新しい技術も含め、地域にとって望ましい交通サービスのあり方について、引き続き検討します。今後も町民の皆様の移動手段の確保に万全を期し、町を訪れる方々にとっても利用しやすい交通となるよう、地域公共交通計画の各施策を着実に進めます。橋本修一議員、教員の倫理観について問う。質問。文科省の人事行政状況調査によると、性犯罪、性暴力等で懲戒処分等を受けた教職員数は、非常に憂慮すべき高い水準で推移している。この事態を踏まえ、児童・生徒の安全確保、教育への信頼回復に向けた思いと、今後の方向性について、町の考えを問う。答え、児童・生徒の安全確保、並びに教育への信頼回復については、早急な対応が求められていると認識しています。言葉だけではなく、日々の小さな行動の積み重ねこそが、失った信頼を取り戻すための最大の鍵となります。町としても、教育委員会と連携しながら、安全確保並びに教育への信頼回復に努めていきたいと思います。質問。教育者は誰に見られているか否かにかかわらず、自らの良心に従って行動する自制心と、倫理観、誇り高い精神性が求められていると思うが、見解を問う。答え、コンプライアンスの遵守は当然であると考えています。教育基本法第9条には、法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。とあり、また同条第二項では、全校の教員についてはその使命と職責の重要性に鑑み、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないと記されています。町教育委員会としては、定期的な学校訪問や研修を通して、今一度教職員の資質、能力の向上をはじめ、自制心と倫理観、誇り高い精神力が育まれるよう取り組んでいきます。小泉修介議員、石油関連製品の不足による町に及ぼす影響と対応は。質問、ゴミ指定袋買い占め防止のための措置は。答え、町ホームページで在庫状況に問題がないことや、過度な数量の購入を控えるようお知らせをしています。今後も状況を見ながら、必要に応じた周知を行います。質問、保育関連の消耗品の状況は。答え、各園等に状況を確認したところ、特に影響はないという園もありますが、調理用やおむつ交換用などのビニール手袋やビニール袋の入手が難しいようでした。また、フェンスや手すりの修繕に使用する塗料や接着剤が入荷未定となったり、送迎バスの燃料代が高騰するなどの影響が生じています。現状では、園の備えや工夫により、保育業務等に直ちに支障をきたす状況ではありませんが、今後の動向については、各園と連携を図りながら注視します。質問。資材不足等がある状況下において、 道路や下水道等の修繕に対してどのように優先順位をつけるか。答え、第一に人命安全に直結する箇所で、道路陥没など二次被害リスクが高いところです。第二に生活機能の維持に不可欠な箇所で、幹線道路や避難路上の損傷、下水道の幹線施設の機能に関わるところです。第三に放置すると将来の修繕費の増大につながるところです。質問。資材不足などにより、事業が困難な事業者に対する補助策は？答え。既存メニューの組み合わせによる短期的な資金の確保や、稼ぐ力の強化などに取り組んでいます。現時点で新たな支援策を実施する考えはありませんが、国や県等の支援策を注視し、企業訪問などを通じて事業者のニーズ把握に努めます。
青木博志議員。給食は教育の土台、無償化を次の一歩に。質問。学校給食の質を維持するため、町は具体的にどのような対応を行っているのか。答え。食材の選定にあたって、入札や物資選定を実施し、適正価格で取得することや、物価動向等を注視することで、必要な食材費の予算を確保できるように努めています。質問。小学校給食費の実質無償化を継続する上で、町はどのような課題を認識しているのか。答え。現状、国の制度では、子育て支援に取り組む自治体への支援という形で国庫補助金が交付されている状況ですが、制度の継続性が不透明であると考えています。また、制度が継続した場合においても、基準額に達する差額を町が補填するための財源確保についても課題であると捉えています。質問。中学校給食費の段階的な負担軽減策と予算試算を検討する考えはあるのか。答え。教育予算については、教育環境や学校施設の維持・管理など多岐にわたっており、予算規模も必然的に大きくなっている状況です。中学校給食費の負担軽減という点では、すでに物価高騰部分の町の公費による補填や、就学援助制度による経済的な支援についても行っています。こうしたことから、さらなる段階的な負担軽減については、財政状況も厳しい中で難しい状況ですが、国・県の動向や社会情勢等を注視していきたいと考えています。山田正弘議員。中小企業・小規模事業者へ支援の拡充をせよ。質問。中小企業・小規模事業者に対する支援策の現状は？答え。事業資金や設備資金の貸付への利子補助、神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料への補助、小規模事業者経営改善融資への利子補助等があります。また、経営基盤や競争力の強化を図るために、ISO 等認証取得事業等が対象となる補助金を交付しています。さらに、中小企業診断士を地域経済コンシェルジュとして委嘱し、経営課題の解決に取り組んでいます。質問。支援策の周知はどのように行われているのか。答え。広報誌、ホームページ、企業訪問時、町商工会から周知をしています。また、事業資金や設備資金への利子補助や信用保証料の補助等の金融支援については、町内の金融機関からの周知も行っています。質問。 中東情勢の影響による建材価格の高騰や入手困難、エネルギー価格の上昇などについて町内事業者への実態調査は行っているか。答え、町内全体の実態調査はこれまでしていませんが、地域経済コンシェルジュの企業訪問や町商工会及び金融機関との意見交換等から現状把握をしています。質問、地域経済の担い手である中小企業、小規模事業者を守るため、今後町は支援策を拡充していくのか。答え、支援は多面的で迅速な対応が必要です。これまでも運転資金や設備投資、信用保証への補助のほか、販路拡大、資格補助に加え、今年度は稼ぐ力の強化を目的に、デジタル化促進、人材育成への補助を開始しました。今後も地域経済コンシェルジュや町商工会、寒川エコノミックガーデニング推進協議会の構成員である支援機関と連携し、適切な支援を行います。黒沢義行議員、クーリングシェルターの増設と機能強化について問う。質問、熱中症対策の一環として町内10カ所の公共施設をクーリングシェルターに指定している。町内全域に設置されるのが望ましいと思うが、増設の考えは。答え、町の熱中症対策としてクーリングシェルターの増設、特に民間施設の指定は町民の健康被害を防ぐために必要であり、急務と捉えています。質問、10カ所のシェルターのうち給水器が設置されているのは2カ所となっているが、給水器設置の考えは。答え、健康被害を防ぐことにつながるため、環境に与える影響のバランスも踏まえつつ、給水器を段階的に増やしていきたいと思います。下水道長寿命化における常時監視について問う。質問、限られた財源の中で下水道の長寿命化を計画的に進めることは重要と捉える。硫化水素の発生量が多い箇所については、管路の腐食が早く進行するとされているが、硫化水素発生の常時監視の必要性について町の見解は。答え、現在硫化水素の発生による腐食の恐れが大きい排水施設の定期点検と作業員の安全確保を目的として、マンホールに入る前には硫化水素測定を実施していますが、平常時における発生状況を継続的常時的に把握する仕組みは整えていません。常時監視については、管路腐食の早期発見、硫化水素が発生しやすい未把握箇所の特定、近隣住民への悪臭被害の防止といった観点から一定の有効性があるものと認識しています。一方でシステムの設置維持管理にかかるコストの問題もあり、今後の下水道管理の高度化に向けた重要な課題として認識しています。吉田五郎議員、道路行政について問う。質問、寒川十字路の安全対策は。答え、土地所有者等と用地交渉を重ね、歩行者空間の確保を進めています。歩道が確保できない区間は暫定的にグリーンベルトを設置しています。また町として継続的に歩車分離式信号の導入について警察に調査検討を依頼していましたが、警察から交通量調査等検討を重ねた結果、導入する方向が決定したとの回答をいただきました。現在導入に向けて効果が最大限発揮できるよう 検討を進めており、導入時期については現時点では未定となっています。質問、福音の狭い道路の改善は？答え、建築に伴うセットバック、あるいは道路拡幅事業で順次改善を図っています。一宮公園廃線跡について問う。質問、地域資源、観光資源として町の認識は？答え、昭和59年に一宮公園を整備した後、JR 相模線西寒川線が廃線となり、その鉄道式を活用して昭和61年に一宮緑道を整備したことから、公園に隣接する形で線路の一部が保存されています。廃線跡は地域の貴重な資源であり、歴史的価値や観光資源などの側面に加え、線路が残存している数少ない事例のため、さまざまな活用の可能性を有するものと認識しています。また教育委員会としては、まずは文化財的な観点からの検討ということで、令和7年度から軌道の現状確認と記録調査を実施しており、今後その結果により町指定重要文化財への登録等について検討していきたいと考えます。
太田真奈美議員、 RS ウイルスワクチン接種を安心できる体制と周知を。質問、 RS ウイルスワクチン定期接種が令和8年度から開始した。妊婦が安心して接種できる体制と確実な周知が必要と考えるが、今後の取り組みについて問う。答え、国は令和8年4月から RS ウイルスワクチンを定期接種に位置づけ、町でもこの国の動きに合わせて同ワクチンの定期接種を開始しました。今後も対象となる方々に確実に情報を届け、希望する方が接種できるよう取り組んでいきます。RS ウイルスワクチンとは、満2歳までにほぼ 100% の乳幼児が感染すると言われる急性の呼吸器感染症のこと。若年層へのピロリ菌検査実施で健康寿命の延伸を。質問、中学生や若年層を対象としたピロリ菌検査事業に対し、県が令和8年度から補助制度を開始した。町としてもその体制を整える時期が来たと考えるが、推進について問う。答え、若年層を対象としたピロリ菌検査は将来の胃がん予防への効果もあると認識しています。町では健康寿命延伸の実現に向け、自分の健康を自分で守るための施策の推進、仕組みづくりを積極的に進めていきます。質問、新たな財源を確保して事業を行う必要性について問う。答え、国、県補助金などの財源確保については、事業所管下も含め、町内全体で取り組む方針としていますが、今後についても、企画部が中心となり、情報収集に努めるとともに、事業所管下とも十分に連携を図り、国や県と交渉、折衝を行うなどの取り組みを通じて、さらなる財源確保と新年度予算への反映に努めていきます。杉崎隆之議員、町の将来を左右する構造変化に主体的な備えを。質問、特別自治市の議論は不透明な部分もあるが、町にとってその影響は決して小さくない。 県依存からの転換を踏まえた自立型の行政運営として、持続可能性の確保に向けた具体的な取り組みは、答え、自治体には住民サービスを維持しながら将来にわたり持続可能なまちづくりを進めることが求められています。そのためには、町政運営を支える財源基盤の拡充、すなわち稼ぐ力の確立が最重要課題であると考えています。だからこそ、東海道新幹線新駅の誘致地区をはじめ、高いポテンシャルを持つ北部地区のまちづくりの検討を進めています。この取り組みを通じて、町の稼ぐ力を培うことで、人口が減少する中にあっても、住民サービスの維持・向上を図ることが可能となると考えます。地方創生の本旨である、仕事が人を呼び、人が町を作るといった性のスパイラルを生み出し、持続可能な町づくりを進めていきます。町の未来を担う児童・生徒たちのグリーンエキスポ2027への参加は、質問、グリーンエキスポ2027は、児童・生徒が世界の環境技術や国際交流に触れることができる機会であり、世界規模の学びの場である児童・生徒の参加を推進していく必要があると考えるが、町の見解は、答え、今回の博覧会は、花の町寒川の未来を担う子どもたちの幅広い学び等の重要な機会です。教室での学びを具体化、具現化し、より思考や理解を深めるものであることから、町として町内の小中学生の参加促進に向けて支援したいと考えます。広田敦夫議員、子どもたちが安全で安心して学び育つ町づくりを問う。質問、夏季休業中の児童クラブ及びサマースクールについて、利用状況や需要への対応をどのように認識しているのか、また今後の課題と対応策は何か。答え、夏季休業中の児童クラブの課題として、暑さ対策が重要であると認識しています。児童クラブで安全に過ごすことができるよう、各クラブで工夫しています。また、支援員の確保についても課題として認識しています。サマースクールは現在定員40人の参加児童が決定しています。委託業者においては、開始に向けて支援員等職員の研修を開催するなど準備を進めており、現時点で具体的な課題等の把握はしていません。質問、子ども誰でも通園制度について、開始後の利用状況や効果をどのように評価しているのか。答え、利用にあたっては、保護者からの認定申請を受け、町が支給認定証を発行し、令和8年5月末時点で、町が認定している児童数は合計18人です。利用目的は、子どもが集団生活に慣れるために利用される方や、保護者が一時的に子どもと離れる時間を持つためなど様々です。今後は認定児童数や利用状況などを踏まえながら検討していく必要があると考えます。質問、日本版 DBS 子ども性暴力防止法の施行に向け、子どもの安全確保を図るための考え方は、DBS 子ども性暴力防止法とは、 子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主等が事前に確認できる制度のこと。答え、町では公立の小中学校のほか、民設民営の保育所や幼稚園、認定子ども園等がこの法律の対象となることから、公立の小中学校においては、子ども家庭庁から示されたガイドライン等を踏まえ、組織的な安全確保体制の整備を進め、保育所等に対しても情報提供等を行い、町全体で子どもへの性暴力の発生を防ぐことができるよう、準備を進めたいと考えます。横手明議員。プロセスエコノミーと CRM の融合について問う。質問。仮称、寒川町ストリートスポーツパークのマーケティング活動に関し、SNS での縦型ショート動画を活用したプロセスエコノミーと LINE 公式アカウントを活用したCRM の融合を提案するが、町の考えは、プロセスエコノミーとは、完成品だけでなく、作る過程を公開し、その過程自体にも価値を生み出し、ファンを増やす考え方。CRM とは、顧客情報を一元管理し、関係強化を支援する仕組み。答え、利用者や住民を巻き込んだマーケティング戦略としてのプロセスエコノミーは、施設整備の目的達成や住民理解の形成、ブランド構築、共感形成などを進める上で、施設整備過程そのものをコンテンツにすることの有効性については認識しています。マーケティング戦略における展開は、ご提案も含めてしっかりと研究を行い、地域とともに育てていく空間となるよう展開していきたいと考えます。LINE を活用した CRM の導入について、ストリートスポーツパークの運営においても、CRM を導入することは、顧客とのコミュニケーションを強化し、良好な関係性を構築することで、満足度の向上など、様々な効果があると考えます。質問、最先端のノウハウを持つ民間事業者から広く、サウンディング、市場対話を実施して、双方の具体的な手法を募り、その結果を踏まえて、次期予算において必要な予算措置を別途講じるべきと考えるが、答え、サウンディングにより実現可能な施策や概算費用、想定効果を把握し、その結果をもとに民間現場知見を早期に取り入れることで、投資効果の高い計画立案が可能になると考えます。まずは、運営管理予定者に顧客とのコミュニケーションを強化し、良好な関係性を構築するための CRM 導入などのプロモーションの必要性についてご理解をいただくことが必要と考えます。予算措置については、運営管理予定者の考えや費用対効果も踏まえ、検討していきたいと考えます。
関口光雄議員、自転車交通ネットワーク計画の策定を。質問、歩道整備済みの道路において、自転車通行空間を示す路面標示を新たに車道へ設置することは可能か。答え、現在町では歩道整備済みの区間で車道に自転車専用通行帯や矢羽根型など自転車通行空間を示す路面標示を設置している道路はありません。新たに路面標示を設置するためには、 対象路線の選定や道路復員、歩行者、自転車の交通量等を踏まえた自転車交通ネットワーク計画の策定が前提となるため、原則として計画策定前に設置することはできません。質問。自転車交通ネットワーク計画の策定はどういう手順か。答え。道路に対する需要や要望の調査を行い、調査結果に基づき、道路管理者、警察、学識経験者などで計画案を検討し、最終的にはパブリックコメントを実施して策定します。こうした準備を着実に進め、早期策定に向けて取り組みます。一体的な公園の在り方について問う。質問。一宮公園をリニューアルして、仮称寒川町ストリートスポーツパークおよび仮称相模川一宮公園との広域的な一体感のあるエリアとし、多くの人が集うにぎわいの場所にできればと考えるが、町の見解は。答え。一宮公園、一宮緑道、八角広場は地域の歴史であり、新たに作る公園はにぎわいを創出することから、歴史とにぎわいが共演するようなエリアの整備や一宮公園リニューアルという話も出ています。それぞれの価値を再認識できるような施設整備を行い、町民の方に喜んでいただける空間にしていきます。